新聞記者ラジオ。
新聞記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。今回は配信100回目となる記念会です。メンバーで過去の回を振り返っていきたいと思います。お送りするのはデジタル編集部の三輪と、
人事部の小川です。
社会部の加藤です。
社会部の中村です。
今日はこの4人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願い
します。
2020年の7月に配信スタートした新聞記者ラジオなんですが、はい、まあ細々やってきまして、
はい、
まあようやく100回。
そうですか。
はい、ようやく、まあようやくというかもう長かった気もするし、
100回になりますか。
まあ、あっという間だったような気もするし、あんまり自己紹介せずここまで来てたんですけど、うん、まあ、僕デジタル編集部に所属していて、まあ、ポッドキャストは、まあ、発足当時から、まあ、準備段階からいろいろやってきて、司会とかをやってきました。で、まあ、今回参加してるメンバーもずっとポッドキャストに関わってきてもらっているので、まあ、ちょっと改めてですね、今日皆さんに自分のことを紹介していただきたいなと思いまして、じゃあ小川さんから。
はい、人事部の小川です。私も初回、3年前から音声コンテンツを、まあ、考えるというか、どうやったら新聞、社の、まあ、記者と、まあ、読者の方がよりなんていうんですかね、距離が近くなるように、
うん、
そんなようなことを考えながらポッドキャストを初回から、うん、関わさせていただいていて、まあ、僕自身は記者ではないんですけれども、うん、まあ、人事部として新聞社の中の人をいろんな部分をより面白い部分がありますので、届けれたらなと、そんなような思いでこれまで関わってきております、
うん。はい、じゃあ加藤さん、
どうですか。あ、はい、私は2年前ぐらいですかね、
うん、
途中から参加させてもらって、います。まあ、やっぱりその何でしょうね、取材のまあ裏側とか、
うん、
その取材した記者の思いとか、まあ、それを伝えられる、
うん
うん、機会ってなかなかないので、
ないですね。
まあ、そういう何でしょう、こう、まあ、新聞の新たな魅力っていうのを伝えられるのが、まあ、この番組の良さかなと思ってやってます。
中村です。私は最初の方からメンバーでやってるんですけれども、実は最近まで育休を取っておりまして、加藤さんもだよね、
はい、う
ん、ちょっと1年半ぐらい抜けておりまして、お久しぶりなので。
ちょっと緊張してますね。
緊張してますよね。で、その最初の頃と比べてもう機材が全然違うので、ここに入っこのスタジオに、スタジオというか東京新聞の収録室に入ってきて、全く当初のことを考えると異なる機材がたくさん置かれているので、時の流れとこの環境の改善とすごく実感するような気持ちです。
ちょっとリスナーの人には見せることがちょっと今できないですけど、
そうですね。で、私ちょっと喋りたいこといっぱいあって申し訳ないんですが、そもそもすごく音声メディアが好きでして、私新聞記者をしているとすごく忙しくて、で子供を産んだのが12年ぐらい前なんですけど、うん、家事と仕事ですごく振り回されてたんですね、毎日が。ですごく自分の時間が欲しくって、あまりにもなくて辛かったんですけど、音声メディアにその時に出会って、これはながら聞きができるんだという衝撃がすごく大きかったんです、うん、で床を拭きながらでも、お皿を洗いながらでも好きな番組を聞くことができると。ですごく辛かった家事の時間がもう楽しくて、もうずっと家事をやっていたいぐらいになったんです
よね。
そう、邪魔は誰にもさせたくないぐらいな。でやっぱりその聞き手と喋ってる人の距離がすごく近く感じられて、まあ、面白いメディアだなって思っていたんですけど、その音声メディアがまあじわじわと巷でこうなんというか注目されるようになって、で東京新聞でも音声メディアについてみんなで考えてみようとか、そういう声がこう聞かれるようになって、で新聞記者ラジオを始めようっていうことになりますけど、その前にも1年ぐらい YouTube を使って配信したりとか、そういう試行錯誤もやってたわけですけれども、まあそこからここにたどり着いてきたという感慨深さがすごく大きくて、今日は嬉しい気持ちで参加しています。長くなりましたが、ね、
はい、100回ですよ、
はい、
で一応今日その100回分のリストを作ってきたんですけど、
はいはい、
まあ、100回見てみると結構いろんな話題取り上げてきたなっていうのが率 直な感じですね、まあ、直近で言うと南海トラフの話だったりとか、うん、あとは、まあ、子ども家庭庁とか、まあ、LGBT とかそういう話だったりとかですね。あとどうですかね、なんか印象に残ってる回みたいな。
最近柔らかいあの切り口で言うと鬼平犯科帳の、まあ、あの小説に出てきたその道のりを歩いて一緒に歩いてみるとか。
そうですね、
硬いものから柔らかいものまで、
まあ、あとそういうコロナの、まあ、真っただ中だったの で、うん、まあ、中村さんがやってたコロナ禍の生活困窮者の話だったりとか、うん、まあ、あとは賃金の話とか、まあ、最低賃金がどうなのかとか、うん、あとそうです国際女性デーに関する話もやってますね、まあ、そもそも新聞社がジェンダー平等をなぜ取り上げてるのかっていう話だったりとか、まあ、それを男性記者がなぜやるのかとか、うん、まあ、そういった話題があったりしますね。いろんなのやってますね。なんか特派員がアメリカ大統領選のものをやってみたりとか、は
い、
そうですね、あの向こうとつないで、
そうですね、はい、あとはまあ朝日さんとか共同通信さんにお邪魔して、ああ、ね、
うん、コラボしてね、
コラボして、でやってみるとやっぱり面白いですよね、刺激受けるし、
うん、あ、そうですよね、うん、
共同さんのところにお邪魔させていただきましたけど、うんうんうん、共同さんもやっぱ音声メディア試行錯誤でやっている中で、うん、同じ悩みが共有できるようなあの話だったので、うん、また改めて共同通信さんとはどういう会社なのかなっていうことも知れたなって思いますね、
う
ん、
あ、そうでしたね。
そうですね、だから、うん、あのこっちに、まあ、東京新聞の新聞記者ラジオに出てもらうのもそうだし、まあ、僕らが向こうの共同通信さんのポッドキャストに、まあ、出演するという形で、まあ、コラボレーションやったりとか、うん、まあ、いろんなことやってきたかなっていうのが、
そうですね、
ありますね。
そのコラボするのって、まあ、ライバル社ではありながらも、うん、まあ、その業界新聞業界全体でこういう音声番組を盛り上げていこうみたいな、そうですね、うんうん、そういうこう理念が一致したっていうところなんですか。
そうですね、だから朝日さんのコラボ番組とか、その前に朝日さんが主催したイベントに出るっていう、うんうん、まあ、うちだけじゃなくて毎日さんとか読売さんとか、うん、あと地方紙さんとかをいろいろ読んで、まあ、新聞社のポッドキャストどうなのみたいなイベントをやって、うん、まあ、そういう中でやっぱりちょっと横のつながりとか、うん、まあ、一緒にメディア同士でやっていきましょうみたいなところの機運が高まってましたね、うん、まあ、そういう中で、まあ、こんだけ100回あるんで、まあ、皆さんにこれどれがいいですかっていうのをちょっとですね、各メンバーの一押し会をですね、
一押し会で、
はい、うん、考えてきました。
考えてきましたか、
はい、
いけますかね。じゃあどうですか、ね、じゃあ早速中村さんが一押し会としてはどうですか、はい、音声メディア好きとして
一押しはですね、2020年9月29日の
結構初期ですね、
初期です、あの思い出したのがこれだったんですけど、うん、片山夏子記者をゲストに呼んだ原発作業員日記の回ですね、うん、この回はその片山さんは東日本大震災の後の福島第一原発で働いている原発作業員の方にこう取材を重ねてきた記者さんですけれども、取材でこう明らかになったことだけじゃなくて、その一人の記者がどんな思いで取材しているのかとか、あとどんなところに気を使いながら取材しているのかとか、どんな喜びがあるのかみたいなことをもう詳しく聞けたので、こう案外社内にいてもこう一人一人の記者がどんな思いで取材をしているかとか、その取材の裏側まで分かったりしないものなので、その一人の取材者としてもすごく刺激になったりしましたし、あとそういうその取材の裏側みたいなのって新聞にすごく載りにくいので、もう音声だからこれが伝えられたっていう風な感覚がすごいあって、やっぱり文字情報だけじゃなくて、その話し方とかその緊迫した感じとかもすごく私覚えていて、的確にこう伝わるメディアだなっていうのを実感した回だったので、これを一押しと選びました。
わかります、はい、めちゃくちゃ面白かったです
ね、うんうんうん、そうなんですね、どういうふうに声をかけていくのかとか、案外そういうその取材の細かいポイントみたいなところとかってあんまり知らなかったりして、でそこが実は面白いところだったりもすると思っていて、ね、 はい、ぜひ聞いてほしいなって、どんな苦労があったのかとか、そういうふうにも、分かるところがあるので、あげました、はい、
そうですね、福島第一原発で、うん、まあ、廃炉作業とかに関わっている作業員の人の、うんうん、まあ、話をいろいろ聞いてる話でしたけど、はい、やっぱりその作業員の人の取材を受けてくれる人を探すのがめちゃくちゃ大変で、
はい、
まあ、そこの過程とかいろいろ話してもらって、
そうですね、なんか多分私もちょっと近い取材をしていたり、というのは生活困窮をしている人に一人一人話しかけですごい断られてみたいなことを繰り返しているので、ちょっとそこは自分がシンパシーを抱きやすかったというのは実はあるんですが、でも聞いてほしいなと思います。
はい、はい、そうですね、前中後編の3つに分かれているので、うん、ぜひ聞いていただきたいですね、はい、
結構珍しいですよね、この3回に前編中編後編3回っていうのは、うんうん、ボリューミーで、
うん、いいと思います、ね、これ
北山さんは今も福島で。
そうですね、
そうですね、うん、今の状況もまた聞きたいところだなって気がしました、うんうん、
また出演していただきたい、うん、じゃあ次加藤記者の方ですか、
はい、私はですね2021年8月12日、うん、公開のアラフィフ記者はなぜインスタにハマったのかという回で
なるほど、
面白いですね、
はい、これ会社の50代の部長を呼んで、うん、部長がインスタグラムにハマっているという情報をキャッチして出演交渉をしたら出てくれるということになったんで、まあ案の定面白かったですね。
インスタってあれハマってるって何上げてるんでしたっけ？
ね、白鳥です。
白鳥。
うん、アカウント名がね、小川さん。
はい、千葉鳥という。
千葉鳥というね、
そうです
ね、アカウント名で白鳥ばっかりね。
そうですね。
とで上げていて、うん、まあそれでなんだろう、白鳥好きの交流が生まれたりとか、うん、こう新しいことに、まあ、挑戦する、まあ、いくつになっても新しいことに挑戦する大切さみたいなのもまあ学べましたし、
うんうん、
まあ、単純にそのアラフィフ記者がねインスタっていう、まあ、若者中心のメディアにハマっていくっていう過程がね、まあ、単純に面白かったなと思います。
そうです、うん、別に SNS とかに詳しい人ではないんですよね、
う
ん、元々
そうなんですね、そうなんですよね、うん、でまあその思わぬ、まあ、格言もあって、そういう、まあ、部長を見習って、うん、一歩踏み出すためにはどうしたらいいんですかっていうことを、まあ、番組の後半で聞いたんですよ、うん、格言が出たんですよ、うんうん、覚えてます？
いい、
あ、いいっすよ、いいっすよ、
後輩に聞け、
そうそうそう、若い後輩に教えてもらうことっていうのをやっぱりこうね、まあ、なんでしょう、なかなか言えないかもしれないですけど、そういうのをこう素直に言葉にされていたので、まあ、グッときたというかね、まあ、そういう学ぶ気持ちっていうのが大切なんだなっていうの、
なるほど、
はい、
なんか海外の方と白鳥好きでつなが
ってね、そうなんです、そうなんですよね、
英語でやり取りされてるっていうのを聞いて、
そうそうそう、
すごいなと思いましたね。
白鳥にお名前つけてましたよね。
あったあったあったあったマギーじゃなかったかな、
よく
ちょうどインスタをその千葉町さんのやつを、
う
ん、ちょっとどうなってるかなって見たら、うん、3月、今年3月ぐらいで白鳥がこう飛び立つ写真で、はいはい、コメントにまた来てねって書いてあったので、うん、だから今年3月も撮ってあげられてたので、
う
んうん、確か茨城かそのあたりの、
そうです、そうです、
あの池に白鳥が来てる時に撮られてるっていう感じ
なんですよね、うん、そうです、そうです、
そう、なかなか面白いんで、ぜひ興味ある人は聞いていただきたいですね、
これ、
はい、次どうですか、小川さん、
小川さん、
はい、僕はですね、社会部の梅野記者が、うん、まあ、高輪ゲートウェイ駅の近辺で JR が再開発をしている中で、うん、高輪地区に関するニュースを、まあ、ずっと梅野記者が追ってるんですけども、うん、まあ、そもそも梅野記者が2020年の11月頃に新聞でどうやらその再開発のところに石垣、遺跡のようなものがあるというスクープから始まって、うん、その後12月ぐらいに JR さんが高輪地区の遺跡が発掘しているというふうに公開した、それがその話をですね、新聞記者ラジオが12月、うん、2020年の12月に収録でお話しさせていただいて、
第21回ですね、
第21回ですね、う
ん、そんな前の方なんですね、
そうなんですよ新聞記者ラジオが2020年7月からで、はい、で高輪地区展の第1回が2020年の12月、うん、でその高輪地区展のその後の話も梅野記者が2021年8月に2回目で、うん、お話しさせていただいて、多分シャープ46じゃないですかね、
46ですね。
どこまで保存、明治の鉄道以降、高輪築堤のその後、
うん、そうですよね。でその後ちょっと2年ほど空いて、今年の2023年5月に3回目の上野記者が出演してくださって、うんうん、高輪築堤のスクープから、まあ、JR の再開発と築堤保存がどこまでできるのかっていうことをお話ししていただいて、もう個人的にとても面白いなと思っています。うんうんうん、まあ、記者ラジオの節目とともに梅野記者がまあ語ってくれてるなという気がしているので、まあ、高輪築堤今一部保存は決まってるんですけれども、大部分が解体されてしまったと。で、まあ、どのように保存された部分が公開されるのかっていうのも今後も興味深いなと思ってるので、もし可能ならば梅野さんにまた来ていただいて、高輪築堤の動向を記者ラジオで聞けたらなと思ってますけど、
まあ、現在進行形で再開発が進んでるんで、まあ、それがもともとどうだったのかとか。
そうですね、
やっぱり一番初めのタイトルが海の上を走る列車、東京23区で遺跡発見、飛び道具でスクープした裏側。
そうですね、
やっぱりこの飛び道具でスクープした裏側っていうのが、これどういうことやねんと。
まあ、梅野さんが通勤途中の電車の中、車窓から、どうやらこう再開発してる間で綺麗に石垣が並んでるのを見かけられて、何だろうということを、上からなら見れるだろうということで、うちのヘリコプターを使って上から写真を撮ったら石垣が見えたと。
なかなかないですよね、普通通勤中になんか石垣だって言ってだからそこってなんかすごいな、記者としての着眼点として。
確かにね、スマホ見てちゃダメですね。
ダメですね、ダメ、本当
そうです。外見よう。
そう、いや車窓にヒントが。
そう、確かにね、
自分の興味あることばかり、まあ、掘るのもいいですけども、一度フラットになって車窓を見るのもいい。
そうですね、それが一大スクープで、まあ、JR もその後認めることになって、なかなか大きく展開していったので。
そうですね、今では新橋駅の前には高輪築堤の石垣を使ったやつが公開されてますし、まあ、いろんな展開が今後も期待できるなと思います。
そうですね、
これ新聞記者ラジオでは高輪築堤、ね、この3回にわたってこう取り上げてるわけですけど、こういうなんかこう何でしょう、節目節目で、こういう一つの話題を継続してこうやってお届けできるのっていいなと思いましたね。
そうですね、確かに梅野さんもノリノリで話してくれるんで。
いや本当にありがたいですよね。
一回中継も行ってもらったん
ですよ。中継行ってもらったんです
よ。そうだったっけ。
音声を現地でこういう風になってますってリポートしてもらって。
へー、2回目の時ですね。
そうですね、
あ2回目の時か。
だから工事音とかがガガガガガガガガっていうようなのが
あ臨場感あっていい。
いやいいですよ、ああいうのもなかなか面白いなと、思いましたね。で最後に私、
宮さんは、
そうですね、これ100回見て選んだりとかもう一回聞き直したりとかしたんですよ、いろいろ。
そうですね、
なんか意外といいので、まあ、皆さん興味あるやつでって思う、まあ、やっぱりそのちょっと気になるテーマのやつを選んでいただくのが多分一番いいんですけど、まあ、その中で、まあ、私があえて挙げるとすると、まあ、南海トラフ地震シリーズかなと思うんで、で南海トラフ地震はエコひいきされている学者の言葉をきっかけだった第75回、
はい、
22年の11月15日に公開したものですね、でこれは社会部の小沢圭一記者が南海トラフ地震という、まあ、巨大地震が、まあ、今後やってきますよっていう地震の確率が実はあやふやな計算の元だったりとか、まあ、ちょっと危ういデータから計算されてますよというようなことを暴いて、まあ、それがまあ単純に確率の話だけじゃなくて、まあ、税金が巨額なものを防災予算に使われていて、それがの妥当性だったりとかをまあ問い直す話なんですよね。で、まあ、はっきりちょっとこれ、まあ、小沢記者にはあれかもしれないですけど、まあ、派手な話ではない、まあ、正直にはまあ地味な話なんですけど、まあ、とても大事な話、もうみんなの関わるような話なの でちょっと難しいんですよね、まあ、急に今後30年で地震が 80% の確率でやってきますって言われてもちょっと入りづらいですけど、まあ、語り言葉で話したりする中でやっていくと、まあ、ちょっとは分かりやすいのかな、まあ、ちょっとそういうとっかかりが薄そうなやつでもこういう音声でだったら一気に聞けるのかなっていうので、まあ、これをおすすめしたいなと思います。 でやっぱりここの中で小沢記者が、まあ、なんでここに取り組んでるのか、かなり膨大な取材をかけてるんですね彼は、うんうん、でそれをやっぱりスタートは記者個人の、まあ、怒りっていうか不正義みたいなのに対する憤りだったりするんですよね。小沢記者は北海道で起きた胆振東部地震というところの、まあ、現地の取材に行った時に、まあ、そこで、まあ、遺族の人に話を聞いてたら、まあ、ここで来るとは思ってなかったと、うん、まあ、南海トラフが次だと思ってここは地震来ないと思ってたんだみたいな感じでちょっと悲しみに暮れてたと、うん、でそれってやっぱり地震の方がそういう 80% でここが来るんだって言ってるから、まあ、ちょっと手薄になってて、でひょっとしたら防災 の予算の付け方だったりとか、まあ、アナウンスの仕方がちょっと変わってれば、うん、ひょっとしたら助かった命があるのかもしれないと、
うんうん、
まあ、だからそういうなんとかしたいっていうような、まあ、そういう記者の本当に思いみたいなのが伝わるような回なので、まあ、これちょっと 1,2,3 回分これもあって、まあ、直近でも本が南海トラフ地震の真実っていう本を彼はそのまとめてですね、うん、出版したので、まあ、それと一緒に聞いていただくとより話が立体的にわかるかなと思うので、うん、ぜひポッドキャストと本と両方で
確かに
聞いていた、うん、見ていただくと面白いのかなと
思
います
。なんか見るといろんな人がうちの会社にはいるんですね。
そうですね
切り口いろいろで、
でやちょっと推薦したいなと思ったのは、これもともと記者のことを、まあ、記者の思いを伝えたいっていうのが、まあ、新聞記者ラジオのテーマなので、まあ、この小沢記者のもそうだし、うん、あとは、まあ、ちょっと思ったのは男性記者が感じた政治家の子育て発言のズレっていう、
はい、
まあ、国際女性デーの時の、まあ、谷岡記者、
谷岡記者の
話だったりとか、やっぱりそのなんでこういうことやってるのかとか、まあ、記者の率直な思いみたいなのが伝わる番組はぜひ聞いてもらいたいなと思いますね、
うんうん、そうですね。なんか新聞記事ってやっぱり結構こう取材した情報を結構捨てないと、
うんうん、
掲載できないというか、やっぱり決まった紙面の量の中で伝えないといけないので的確に分かりやすく伝えますけど、本当はこういうことも知ってもらいたいとか伝えたいっていうことがあったりするので、そういうところを音声メディアで補えたらなっていうのは思いますね。
そうですね、まさにそんな感じでやってきましたね。まあ、あと普段やってる社会部の奥の記者なんですけど、
うんうんうん、
今日ちょっと子供の看病ということで、
うんうん、
本当にそうなんですね、
ずっと一番やって
る、はい、
ぐらいの。
そうですね。で、一応コメントをいただいているので、うん、ちょっと紹介します。
よろしくお願いします。
で、奥の記者は朝日新聞さん、共同通信さんとのコラボ会はぜひ聞いていただきたいと、
うん、これを挙げたんですね。
そうですね、はい、で一応コメントとして一押しと言いつつ複数になってしまいますと、
はい、
もういきなり言うわけから
一押しじゃない
よねでやっぱり朝日新聞さんとは、まあ、保育問題を取材する保育士の話、これがですね、保育士が少なすぎる朝日新聞の記者と考える配置基準で第82回で今年の2月7日に公開されているやつですね、うんうんうん、あと朝日新聞だと朝日新聞ポッドキャストの収録現場にお邪魔して朝吹きができた経緯や裏側を聞いた回もおすすめですと、うんうん、でこれ実際どの番組かというと第78
回
ですね、
はい、去年12月の回ですね、
うん、これ朝日新聞さんに伺って収録したんですよね、
うんうんうん、
で神田さんとかと一緒に話して、でなかなか楽しかったですね。あと奥野さんのおすすめですね、共同通信さんとの会ではニュースの黒子と言われる通信社と新聞社の仕事の違いも話しています、
うん、
メディア志望の学生さんにも聞いていただきたいですとのことですね、
はい、
あとやっぱりあと奥野さんからのコメントでは、まあ、紙面では他の記者とのコラボはなかなか難しいですが、うん、音声ならではの連携コラボをお楽しみいただけたらと思いますということを寄せられてます、う
ん、会社の枠を超えて、
そうですね、なかなかないですからね、
うん、 そうですね、あの共同通信さんは、まあ、通信社ですのでいただいた記事で市民に載ることありますけれども、うん、なんていうんですか、そのストレートニュースな部分が多いので、うん、まあ、通信社の人がどうやって働いてとかどういう思いでやってるのかっていうのを聞けたのは良かったなと思いますね、
うんうん、そうですね、
まあ、会社ね、所属する会社は違うでも、うん、その同じまあ問題意識を持っている記者同士で、うんうん、まあ、語り合うっていうのはそのテーマがよりまあ深く、うん、理解ができそうでいいなと思いますね。
そうですね、うん、やっぱり同じ問題意識なんで、うん、いいと思いますね。やっていきたい感じですね。どうですかね、あと今後こういうのを新聞記者ラジオでやってみたいこととか、うん、まあ、話したいテーマとかってあったりしますか。
まあ、なんかハードル多そうですけど、ライブ配信やってみたいですね。
あ、
生中継、
はいはいはいはい、
生中継っていうの、生配信
まあ、例えば今、まあ、ツイッター、まあ、今 X ですけど、はい、ああいうスペースとかあったりするし、
うんうん、
まあ、YouTube でも別に生配信みたいなのができたりもするし、
うんうん、そうですね、またプラットフォームがね、
うん、
変わったとしてもその新聞記者ラジオとして、
そうですね、
まあ、生配信、
なるほど、
挑戦的ですよね。
確かに何かインスタライブとか、うん、あの、まあ、うちの奥さんとかよく見てますけども、うんうん、そういうの見て、まあ、服を選んだりとかしてたりするので、うん、そういったこうライブしながらそのリスナーの方にこういう問題ってどうなんですかって聞いてきたのを何かちゃんとお返しできたら面白いのかなと思います。
そうですね、う
ん、質問にねその場で答えたりとか、
なんか双方向で面白そうですよね、
うん、かインスタライブとか見てると、まあそのそんなに緊張しなくてもいいのかなっていう、
あ、まあ、なんかそんな感じですよね、
なんだろう、普段通りでいいか。
そうですね、
緊張しちゃうんですよね、まだ私も
緊張します
緊張してるの今日、ね、
緊張してる
失礼喋る内容とかですか、緊張するの。
頭が白くなるタイプです
真っ白に、
はい、
何か他にあのやってみたいことって、小川さんどうですか。
はい、僕はですね、まあ、新聞記者ラジオの中ではその固いニュースを取り上げたりするんですけど、まあ、先ほどあの加藤さんがおっしゃったように、まあ、50代アラフィフでインスタにハマったという、うん、あのユニークな社員もいますし、うんうん、池波正太郎にハマった記者とかもいますので、うんうん、まあ、柔らかい切り口で固いイメージある新聞社の意外な一面をお届けできたらなと思っております、
うんうん、
あとは新聞社最近東京本社では1階ロビーで展示をしたりとか、関東大震災の展示をしていたりとか、新聞ちぎれ体験館とかやってるので、うんうん、そういったイベントを担当している方がどういう思いでこういう新聞社で読者との関わりをしているのかなっていうようなことを、うんうん、あのお話できたらなと思ってます、
うんうんうん、
絵画展だったかしら、すみません、ちょっとうろ覚え、
ありました、
日本画家の、
はい、
展示の、事業を東京新聞で、はい、主催かあのされたした時に、ね、関わった事業部の方がお話しされた回がありましたよね、うんうん、すごく面白かったです、
うんうん、そうなんですね、いろんな局があって組織があって、そこにはこうすごい専門的な知識を持った社員がいますので、うん、そういった方々の目線、見方をちょっとお伝えできるのも面白いかなと思います、
うん、そうですね、まあ、いろんな人いますからね、本当に。
そうですね、
そういえばカメラマンって出演したことありましたっけ。
カメラマンない気
がする。あ、ないかもしれないです ね、
ね、聞いてみたいですよね。
聞いてみたいですね、
報道写真の撮影の裏側とか、
うんうんうん、聞いてみたい。
毎日新聞さんはそのカメラマンの人のポッドキャスト人気ですからね、
うん、あ、そうですか、
うん、
へえ、あ、そうなんだ、光悦とかも、光悦記者さんとか、
あ、確かにね、
うん、確かに
いろいろな人がいますよね、
うん、結構いろいろまだ出てない人もいますからね、
やっぱりこう知り合いから声かけていく部分があるのでそこからまあもうちょっと輪を広げていけたら、うん、あ、いろんな社員、いろんな人をお届けできるかなと思います。
そうですね、新聞記者ラジオも100回ということなので、うん、また次のステージ
ね、次ですね、ステージシーズン2に、
シーズン2にね、いろんなこう新しい部署とか人を巻き込んで、
ね、そうです
ね、いけたらいいですよね、
うん、一応奥野さんからも今後やりたいこととしてコメントが寄せられてて、
はい、
まあ、今後も音声ならではのコラボや取り組みができたらと思いますと、
うんうん、音声ならではね、
そうですね、どういうのかちょっと まあ、いろいろ試行錯誤してやればいいと思いますけど、う
ん、中村さんあのながら聞き、ねうんうん、してるって言いましたけど、うんうん
はい、
こうなんだろう音声ならではの、まあ、良さってなんかどういうところですかね、ながら聞きで。
近いところだと思うんですよね、うん、その話してる人のテンションとか、話し方とか人格みたいなものとかが、うん、こう耳ですごく近いところでこう伝わってくるので、同じように会話にせ、入ってるような気持ちになるんですよね。それがすごい楽しくって、うん、何かをしながら作業が進みながらかつ情報も入る嬉しさもあるんですけど、うん、その会話を私も楽しんでいるかのような楽しさもあって、うん、あそこが私は結構おすすめポイントです、
うんはい、なんか一人でいる時に音声聞いてたら孤独感が薄れそうな感じはしますよね。
あそうですね、うんうん、だから本当なんかこうながら聞きしながらこうそうだよねとか本当腹立つわみたいなのとか、うん、こう私も喋っちゃうみたいなこともあったりして、そんな風に聞いてます、
うん、
そうです。なんかにじみますよね、うん、声から、うんうん、いろんなものが。
だからその人に会ったことが話してる人に会ったことがないのに、なんだか勝手にこう親近感を抱いてしまって、うん、っていうそんな気持ちになっちゃいますね。
僕は人事なので採用活動とかもさせていただいてるけど、まあ、面接に学生がいらっしゃって、うん、で面接終わった帰り際にポッドキャストに小川さん出てますよねって声をかけられること何回も多いんですか、
聞いてくれてるんだ。そうです
ね、嬉しい反面ものすごい恥ずかしいんですけどまあそういう距離感、学生さんからしたらちょっと距離が近くなって声かけたりとかしやすくなったりするのかなと。
確かに、きっかけになりますよね、うん、
すごい恥ずかしいんですけどね、こんな
わすごいいいですね、
うん、そうですね、もうこれまで何人か、一人だけじゃなくて何人かに言われました、
ね、いいですね。
採用現場にいるね、人事の人って、はい、なかなかこう声かけづらいかったりしますよね。
そうですね、何ですかね、舐められてるんですか。
いやいや、そんなことないですよ、親近感
親近感ですね、すいません。
はい、まあ、一応あと新聞記者ラジオではシステム部のトンショさんという人も関わって一緒にメンバーでやっていきます。
はい、編集作業をね主にしてくれ
なければやっていけないです。
やっていけない。
はい、で今日トンショさんもですね、ちょっと参加できなかった、収録には参加できなかったんですけれど、まあ、締めの言葉としてちょっとコメントいただいているのでちょっと読み上げていきたいなと思います。はいはい、システム部のトンショです。以前編集者は一番初めに番組を聞く最初のリスナーだねと言われたことがあります。新聞記者ラジオは社会問題をテーマにした真面目な話題から趣味の話を掘り下げたような柔らかい話題までいろいろあるので、いつも編集をしながら楽しませていただいています。最初のリスナーとしてこれからも番組を楽しみにしています。皆さんも楽しく聞いていただけたら幸いですと、う
ん、はい、
コメントを寄せられてます。
いや、はい、本当トンショさんには感謝なんですよね。
その本当に最初レコーダー一つで始めたんですよね、うん、私たちは、
う
ん、
IC レコーダーで本当に取材用のやつをそのまま流用するっていう、う
ん、本当にわからないところから始まって、でトンショさんは本当にその技術のうち東京新聞の技術の担当している方だったので、いろいろシステムについてわからないところをたくさん相談したりとかお願いしたりとか。
そうですね、いろんなこと整備していただいてますからね。
またトンショさんがいるそのシステム部の方が毎回このラジオを収録するときには機材のセッティングとかしてくださって、準備まで裏方としてしていただいているので、うん、トンショさん含めシステム部の方には本当に感謝ですよね、
うん、そうですね、
こうやって収録した番組も、まあ、ノイズを消したりとか、うん、音量をまあ聞きやすいボリュームに調整したりとか、まあ、そういう作業がねいるから、その部分で力になってもらっているっていう感じですよね。
あんまり表に出てきてはいないんですけれど、僕たちのメンバーとして一緒にやってきた仲間ですね、う まあ、これまであの新聞記者ラジオ配信100回記念会をお送りしてきましたけれど、
はい
はい、どうですか。
そうですね、まあ、気づいたら100回という感じですけども、うん、まだまだあのやってないことも多いですし、うん、やりたいこともあるなと思うので、うん、これを通過点にして今後もぜひリスナーの方にも聞いていただけたらなと思います、
うん。
はい、本当にあのここまで続いてきたのも、まあ、リスナーの人があの聞いていただいたからっていうのがめちゃくちゃ大きくて、
ね、
これ多分回数はあれですけどもう全然聞かれなかったらもうやめよっかって、
うん、心が折れちゃう、
しやっぱり会社としてもえこれがちょっと続けるのどう、
う
ん、
そうですね、
みたいな風に言われちゃうので、うん、まあ、そうじゃなくてこうやってずっと皆さんが聞いていただけたっていうのはここまで、
そうですね、
はい、やれたのかなと思います。まあ、あの先ほど小川さんが言ったみたいに、まあ、まだまだ未熟で配信頻度も、ね、多くはないんですけど、そうですね、まあ、そういうふうにリスナーの方からも、まあ、嬉しい反響もいただいたりして、まあ、なんとかかんとかやってきました、
う
ん、
はい、
まあ、本当にフォローされてあの毎回聞いていただいている方もいらっしゃると思うので本当にありがたいなと思います、
はい。
まあ、今回の感想やですね取り上げてほしいテーマなどはこの番組の投稿フォームの方にもありますので、うん、ぜひそちらから寄せていただければと思います。
よろしくお願いします。
これからも新聞記者ラジオをよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今回はこれで終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。